TBS Podcast。エレカタの決意。どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
はい。
もう10月に。
ね、
入りましたね。
4日ですか、うん、今日はね、
昨日まで我々の単独公演の配信も、
はいね、やって
ありましたけども、皆さんたくさんの方買っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
もう見れないですけどね、10月4日なんでも、
まあね、パンフレットとかまだね売ってますんで、
もうこれから10月いっぱい、エレマガとかでも出さない
でしょうね。
わかんないですね、それは。
どうですかね、
はい、うん、10月4日、うん、10月いっぱい、単独公演のパンフレットが、
はい、売ってます。
発売しております。
はい、ぜひぜひそちらの方
もお願いします。
お買い求めください。
はい、
よろしく。
あとディンドン T シャツも10月の8まで、
ディンドン T シャツ、
はい、注文受付中ですね、はい。というわけで、
もう10月8から舞台ですね。ああ、悪魔が
とうとう、
いやすごい、
8から舞台、今週の金曜。
はい、
どうなんですか、ね、出来は。
やっぱオフィシャルってすごいね。
ああ、ジャンプの、
そう、プロジェクションマッピングでさ、
お、
歴代の漫画バババババみたいに出るのよ。
お、
北斗の拳とか、
いや、そういうのも出る、
全部出ん。
あ、ジャンプ連載か、あれも一応そうか、バクマンの世界と
か、カメとかジョジョとかの映画バーって、
そうか、権利系がね、
漫画の、ね、漫画の漫画だしね。
そう、まあ俺で漫画家役だったりで、俺は死んじゃった川口太郎っていう主人公のおじさんの役なんだけど、うん、まあ演劇なんだけど、そのプロジェクションマッピングだったりとか、雨が降ったりとか、まあやったことない、見たことないものになると思う、とにかくお金がある。
見ちゃう、見ちゃうね。
トレーナーさんがいるんだよ、常駐で。体ちょっと痛いとは、いつのトレーナーいるわけねえだろ。マッサージとかしてくれる、整体とか。犬のトレーナーさんなんでいるんだよ、出ないよ犬は。
ちょっとあったかい服でしょ、トレーナー、
あ、そうだね、トレーナーさんね。
あったかい服で行ったら、もうなんかね、ウェットスーツみたいなのもあるんだよ。
あ、
トレーナーもあってウェットスーツもあるの。
トレーナーは人のこと、トレーナー、
まあ、T シャツさんもいるでしょ。
違うの、
トレーナーさん
って言ってるけど、まあ、整体師の人ですね。セーターさん、
セーターさんは、
セーターさん、
なかなか、まあ、稽古着でセーター着てる人は見たことないけど、
チョッキさんは、チョッキさん、
チョッキって懐かしいね、ベストね、
ベスト、ベストさん、
ベストさん
って、チョッキさんいないの。
いないです。
まあだからそこら辺も見どころの、
うん、いやもうすごいと思いますよ。一番お金があります、 2.5 次元の世界が。
まあそうで
しょうね、間違いない。お客さんも一番来るし、
舞台の中でね、
やっぱ全然違いますね。
やったじゃん、
びっくりしました。ちょっとバカにしてたところもあったん
です けど、次元
も、
セキ
ュラ、やっぱもう最先端ですね。
ひどいな。
逆にだから自分が今までやってたものを今はバカにしてるんですよね。
だから、いや、そうだ、そこまで、いや違うの。
だってバカにしないと生きていけないの。
そうだ。
どれかを下にしないとね。
俺すぐなんか悪く言っちゃうとこあるんだけど、
席が空いてるからね、今バカにする。
やっぱね、2.5次元の現場に行ったら一番何にもできないね。
何
か、もうセリフがとにかくずっとリズムに入ってるから、
毎回オナニーしてるもんね。舞台中は、
舞台中は毎回オナニーなんかするわけねえだろバカ。
あ、今合間にね、
するわけねえだろバ
カ。右手に台本持ってるでしょ、
うん、今回はちょっとできないと。
できない、出ずっぱりだから、いろんな役で全員急に
本番中もまさかの台本置かなきゃいけないでしょ。
いや、当たり前だよ。それは大丈夫だよ。まあすごいですから。
そうなんですね、
あんなことができるんだって感じですね。とにかくそのもう舞台装置の一つとして役者も登場してますから、
そう、
人気がね、あるから本当に人がいっぱい、
足引っ張らないように頑張んなきゃと思ってやってます。
若い子たちもね、いっぱい出ますしね、
すごい。
足遅いからな。
足が遅いんだ俺。
やっぱ
足遅い、
2階から履けて1階の袖から出るっていうので、それカウントされてるから。
ああ、そのリズムがあるん
ですね。1-8、2-8、3-8の頭でできてても 4-8 になっちゃうんで、俺が走ると、
あ、ヘラヘラしてもら
う。これは見せ
しかも、もう
これは見せ
しかも、ミスりそうですよ。
1小節伸ばしてくれとか言ってるでしょ。
いや、もう言ってます
よ、言ってるでしょ。
絶対出
とじる、ちょっと間に合わないですよねって言って、
100% 出とじるするよこれ。
100%
楽しみですね皆さん、
うん、すころんじゃって稽古でもあやっぱあと間に合わないと思って頑張ってすころんじゃいましたっつって、
本当ね転ぶぐらいでね骨折レベルになりますからね。
そうなんですよ、
いや本当つまずいて折れ
たら捻挫、ねね、だと思ったら骨折しちゃう人間ですからちゃんと言ってやりますから、
ね、弱いんですよね、うん、本当ね、
すごいですよ、演出家脅してるわけですよ俺を走らせたらお前怪我するよ俺はって
頑張りますかって、加藤さん頑張りますかって言われて、うん、そういうと頑張りますって言うしかないからね、
そこ言うんですね、
うん、
ダオナにやらせてくださいっつって
やるわけねえだろ
一回だ
でそんなの無理ですから、
どうやって台本持てばいいんですか
台本は持たないです、いろいろ持ってもありますから小道具がね
ちゃんとね、ちゃんとちょ どこに台本出るんですかって、
はい、プロンプさんいないですから、
いや、ね、ですか
台本プロジェクションマッピングじゃないですか、
ね、そんなのやったことない、やったことないです、そんなやったことないでしょ、
それを読めばいいだけでしょ、
やったことないでしょ、
それを読めばいいだけって聞いて受けてるんですけどみたいな、
そんなわけないでしょ、まあ、確かにね、最初に冒頭で死ぬからちょっと出てあとは崖に入れるかなと思った、そんな芝居じゃなかったですね。
大丈夫ですか今のも言ってませんか 2.5 次元あのバカにしてたけどって
言わないです、
大丈夫それ出てない、うん、大丈夫ポロリと、
だってもう、ね、一番できないから
今ワン、ツ
ー、スリー、フォーが全然取れなくて、
あドラクエの
ドラクエなんでだよ、
ドラクエ
リズムリズムリズム
変えるけどね、
ドラクエじゃないジャンプだからジャンプ、
ジャンプでしょドラクエも、だって
まあね鳥山明先生だからね、
2と3が一番変えなかった
ね、スリーも変えなかったからな、
うん、その頃はファミコン持ってない世代だから俺は、う
ん、世代は持ってるよ、うん、世代は持ってる世代
は持ってるよ、
ファイブ、ドラクエ5の時に初めてのファミコンだから、
片桐が持って
ないだけで、ドラクエ5の時に初めてのファミコン、
片桐教育でないわけでしょ、
そうでしょ、
そうそうそう、
今日やりなかっただけです、
そうそうそう、うん、
だからドラクエの憧れで1、2、3、4言っちゃうん
だ、違うそれリズム感の話いやもうマジでできないからね。
いやいや出た一人一人でか。
今だしね。
お前もやってるの
か。お前やってマジ
で。そこじゃねえから別に。
すごいよ。本当すごい。
まあでもできるようになってなったってことなんですか。
まあなんとかね。
はい、
ぜひ見てください、ね、すごいです。
うん、
楽しみ。
もう見なきゃあれ、ね、お客さん楽しいよ。
いっぱい撮ってるでしょうから
もう。まあねチケットね。
リピーター多いもんね。何度も見てるよねみんなね。
そうすごいよ。
伝説の王子様とか。
まあねあの辺から来てるからね。
全通とか言うもんね。
そっか。
全部通して。なんとか組みたいなのが好きでみたいな。
ああそういうのがあるのか。
だってテニスの王子様4年間かけて1巻から全巻やったんだよ。
もう
なんかどっかのチームその高校が、ね、
中学中学、
うん、中学か
中学な
んだ、中学のファンなんだ、
声楽のファン
と、うん、やばいね本当に
すごいよ、
あの世界のフェデラーとかどんなになってんだろうねもう
あの世界のフェデラーなんかもう日本の中学の全国大会の話なんだから
すごいことになっちゃうじゃん、もうなんかゾーンがとか、
いやいやもうそんなフェデラーなんて勝てないよ、う
ん、
だってすごいんだから、
まあ、確かにでもプロはいるわけ
じゃん、フェデラーじゃ勝てない、
超能力の世界だ
あの中で、
いやフェデラーなんてもうすぐ負けるよ、うんレギュラーにもなれないよなテニスの王子様
そうだあの世界行ったら超人だ
からプロはもういないんだよね、中学がマックス
だよ、だって全部返す技とか出すんだよ、
そうだよね、
フェデラーだって返せない時あるんだから、
うん、なんか俺もちゃんとは読んでない、なんか巨人が出てきてたりしてる
もん、ね、そうだよ、だからフェデラーなんてレギュラーにもなれませんテニプリの世界では
ナダルとかも
無理無理ど素人だよナダルなんて
西クレ西ク
レ無理だよもうボールボーイだよ、大沢直美も、ね、ボールボーイ
女子だけ
どボールボーイだよあんなのみんな
すごい世界、
テニプリなんてもう超人だらけだから、
超人だらけだ、
神々の対決だもんね、
そうだねテニスの神々じゃない、
チートチートだもんねあそこね、
そうだろうね、まあ、それがやっぱ漫画的で面白いから、
テニスのなんかも
だって勝てるって本当に春からビシぐらいでかだけど
勝てないよビシなんて、
春勝てるに決まってんじゃん、
勝てないよ
コートと同じ大きさのラケット振ってんだぞ。
だからそれは、まあ、確かにそれはちょっと出てくるかもしれないけどな。うん、もしかし
テニプリでいないの？ビシいないの？
いない。テニプリでも
ビシ中ないの？ビシ中。
テニプリでもコートと同じ大きさのラケット振るやついない
の。そんなコート向けのやつダメだよ。
結構コート向けになってるっぽいよ。
もう消えたりとかすんの？
消えるなんて
雷とか出したりとか。
だって分身とかしたりするわけ
じゃん。あ、そう。うん、
だからもう絶対もうフェデラー
無我の境地みたいになってたよ ね、
うん、
主人公
でもビシも2巻でもう肘やっちゃってるから
知らねえんだよビシ
もうダメだよ、
ね、
テニス肘やっちゃってるからダメだよ、
テニプリはテニス肘とは出てこないでしょ、
出てこない、まあなんかあんのかもしれない、
テニス肘で利き腕を逆にしたとかないでしょ、巨人の足みたい
な、うん、なんか分かんない、ちゃんと読んでない
読んでないんだよね世代じゃないんだよ、
そう分かん
ない、めちゃくちゃ人気あるよ な、
うん、人気あるから、まあ、2.5 次元の元祖、
すごいっすよ、
うん、チート合戦だもんね今は、
まあまあそういうことは
もらう、まあ、面白いからね、うん、そういうのがね、
確かに
勝てっこないみたいな、
うん、
どうでしょう、
まあそうだろうね、まあ、今も
そもそもスポーツ漫画とか読んでたろお前、
だからまあキャプツバとか読んでたよ、
やってねえじゃんサッカー、
やってたやってた、俺小学校の時はちょっとやってた、
嘘、
うん、
小学校キャプテン進む、
キャプテンじゃないよ三軍進む三軍仲良しサッカー進むだよ、 あ、うん、だから全然みんな一生懸命やったけど俺らは
全然漫画っっ全然漫画になんないやつ、うんうん、
わーいっつってやってた
三丁目のやつね、うん、三丁目の夕日パターン
みたいなやつだね。
あ、そうか、じゃあ行きますか。
コーナー行きましょう、
はい、久しぶりのこちらが来たということで、はい、生きててよかった10個の事柄。
あ、
うん、これもねずっとやってたコーナーなんですけども、うん、生きててよかったなって思うことって1個2個ね時々ありますけど、うんうん、それをなんとか10個見つけて送ってもらうというコーナーで人気コーナーだったんですよ、
ね、
はい、
結構ね人生が分かる ね、 いい、 ね、いいコーナー。
毎週は読めないけどたまにやると面白い
って、ね、 そ、 うん、それがねまた届いたので、
はい、
紹介したいと思います。
はい、聞きたいです。
最近送ってくれるんだよね。
ありがとうございます。
薄毛のロン毛くん、うん、くんかな、さんかな、うん、韓国人の僕は、そうそう韓国から送ってくれて
る。ありがとうございます。
子供の頃から日本のお笑いが好きで、
すごいね、
日本語もね。それで気づいたら日本語が喋れるようになって、
気づいたら
今に至ります。
天才じゃん。
すごいじゃん。
今日本に住んで、もう韓国に住んで
る。韓国に住んでる、韓国から送ってくれてるんだもん。
よく言い方にたどり着いたぜ、ね。
好きで見てたら喋れるようになったんだって。これも見たよ、イカゲーム。
あー、イカゲームね。
見た見たイカゲーム、イカゲーム見たよ。
なんか言うんだよ、広がりが出るんだよ。イカ食ってたよっつっても、
え、
見たよっつっても、
イカ食ってたね。
イカ食ってんの、
あ、イカ食う話なの。
いや、なんかその韓国のその子供の時の遊びでイカゲームっていうのがあるらしいんで。
でも日本にもあ
っ、うん、そういうのね。
どういう、
なんか、まあ、
まあイカみたいな
形にしてね、
形の
陣取り合戦みたいなことだよね、言ったらね。
そう、それがイカに見えるからイカゲームって名前なんだけど、俗称で、もともとはなんかそのあれだよね、なんか戦争ゲームみたいな感じだよね。
まあまあそういうことなのかな。
守りと攻撃がいて、なんか陣地で一番の基地みたいなの入ったら勝ちみたいな、そういう子供の頃遊んだ遊びを、
うん、
まあ、使って
デスゲームに
人殺しするみたいな、
うんうん、
負けたら死んじゃうみたいな、で、まあ、勝った人はお金もらえるみたいな、
まあ、あるよね、
うん、
ですごい借金もいっぱい抱えた人たちが集められてみたいな、うん、
だね、
まさに、ま
あ、開示だよ、本当に
まさに開示の、そこにこうちょっとドラマもあったりしてっていうような。
でめちゃめちゃ流暢だね、本当にね、
すごいね、
流暢もかけてね、
このコーナーに送ってくるんだもん、だって
ね、
ありがとうございます。
いるだろうにね、韓国にもお笑い芸人
そうだよね、
そうだよね、
いっぱいいるだろうしね。
1、すごい、うん、あ、今までの人生でなんだこれ。
いや、いいよ。
1、4歳、
うん、4歳から、
うん、昔日本に住んでた、
あ、
うん、おじいちゃんと一緒に、
あ、おじいちゃんがいいね、
昭和のウルトラマンの主題歌を歌った。
へえ、何、レオ、
これ生きててよかったの、うん、
レオじゃないでしょ、まあ、か分かんないけどね、
レオいいじゃん、レオの歌、うん、
言ったってまだ彼も若いから、
うん、
おじいちゃんつったってお前、
う
ん、今の人は毎年ぐらいかな、
ね、若い、まあ、そうかもしれないね下手したら
そんな若い
だね、お父さんが多分俺らと同い年、
う
ん、
そうだね、
そうだ、
うん、あ、まだじゃあ20代とか、
いや、まだ10代、
うん、10代か、うん、じゃあそうだな。
でも太郎とか聞いてる、
ね、18歳って書いてあるね、
うん、日本の名前だもんな、うん、ウルトラマン、
だから俺らと同じぐらいで、
う
ん、お父さん
だ、ね、
だから俺らのお父さんがおじいちゃんか、うん、じゃあ70ぐらいだ、
そうだね、
うん、
じゃあウルトラマン見てるかも
しれない、ね、じゃあもう一番最初のウルトラマンだな、
うん、初代、
9歳、日本の芸人さんたちが韓国のお笑い番組に出てて、日本のお笑いに興味を持つようになった、
うん、
陣内さんと熊田雅史さんがめちゃくちゃウケてて、中山きんに君は全カットだった、
あ、なんか挑戦系であったかもね、なんかね、
中山きんに君が全カット
で、全然いけそうだけど、
ね、面白そうだけど、面白いけどね、国超えそうだけど、
3、11歳、初めて付き合った彼女に、
うん、
好きなフルーツ何と聞かれて、うん、スイカと答えたら、
うん、
私もって言われた、
あ、いいこと、
ね、いいじゃない、
い
いですね、よかったね、
キョンシー、キョンシーの流れかな、スイカ頭って言ったね、最後爆発しちゃうやつ、ね、
知らねえ
そんな古いの見てないだろ、
そうだよ
キョンシーでし
ょ、あれまた中国じゃない、
有言同士だろ、
うん、そうそうそう、有言同士と霊言同士、
俺らの小学校だよ、
お前、違いが何だろうっていう、テンテンがいた、
テンテンね、
うん、テンテン、クソジジイなんだよお前、うん、
いや知ってるよ、
40年前の話してたの今分かってる、18歳、
売りそれが売り、
40年前
だよ、18歳の人
テンテンだろ、
テンテンテンテンね、
あ、テレビシリーズだね、
テレビシリーズね、
4、13歳、鼻でリコーダーを吹いて クラスの人気者になった。
ちゃんと吹けたんだ
ね、ハナリコーダーね、メロディーね。15歳、
うん、
美術の授業、
うん、
尊敬してる人物を書くことになって、
あら、誰書いたの？
トロピカルゲンジのミュージックビデオの格好をした夏井さんを描いたらみんなに誰と言われたけど、先生にだけ絵上手だねと言われた。すごいね、トロピカルゲンジ見てくれたの、
うん、最近だけどね、
韓国で。
池
ちゃん歴史の流れかな、なんだろうね、よく気づいたね、
すごいね、
すごいね、 YouTube って繋がるね、
うん、ネットがね、インターネット
の、そうよ、日本のだったら見ないよね、うん、ミュージックビデオだから見たんだろうな。16歳、
うん、
高校でじゃんけんで負けたやつが教科書をちぎって食べるという画期的ゲームを考案してクラスの人気者になった。
月のタイトゲームね。
なんでよ、なんで教科書ちぎって食べんのよ。
イカゲーム、これも
イカゲームの一つかもね、もしかしたら。
何にもいいことだよ。
本当だよな、
高校生っぽいな、
教科書だもんな。
楽しそうだな、でも、食べたよとか言って7。
もう食べられないよって。
16歳、まだ16歳、教育実習で学校に来た茶髪の女子大生のおっぱいがめちゃめちゃでかかった。いいな、うわ、いいな、
こういうの、いいな、10代の人でよかった、
いいよ、
これもやってみたいな、そういう
実習生って
、うん、大人に見えるしね、
4つぐらいの違いないんだけどね、4つ5つ
違わない。
8、17歳、ツイッターで、中学の頃からエレキコミック好きだけどエレカタ聞いたことないんだよなとつぶやいたら、
すごいな、
やついさんが今度聞いてみてと直接リプくださった。あ、俺が気づいたんだね、
日本語で言ってんだね、
じゃあ。そういうことだね、日本語でツイッターやってんだ、
すごいよね、韓国で18歳で中学から俺らが好きだってすごいよ。相当だよ、
どこで間違えたの、
かっこよすぎるよマジで、
すごいな、
尖ってるね。9、18歳、大学に合格、
あ、おめでとう、
外国人留学生としてやっと日本に行けるようになった。
なるほど。
それで
留学したのかな、
うん、
そして10が18歳、このご時世のせいで日本に入国できず、
ほら、
もったいない、
ずっと韓国にいたら初めて決意でメールが読まれ、韓国に住んでることをエレカタのお三方が触れてくれた、
ありがとうございます。
いや、ありがとう、
そっか、日本に留学してるはずなんだ ね、本来なら、
じゃ来てたら会えるね、
ね、来てほしい ね、
ね、来るでしょ、でも、
うん、それ
ね、
エレマガとかね、これから ね、
ね、
ちょっといろいろやってますんで、
イベント、いや、ありがたいじゃない、
韓国のお笑い事情とかね、
確かに ね、 ね、
じゃあげよう、
うん、
送れるのかな、韓国に、
あ、
ちょっとお金がかかるから、ちょっとごめん、あげれない、
ちょっと待って、
お金がかかることができないんだ、オイラたちは、オイラたち
は送るって言ってるシールも俺たちが作ったもんじゃねえから、
うん、
送れるの、
ちょっと着払いで、
ちょっと着払い、
地獄だよね、
とりあえずプリペイドカード2枚だけ買ってきてもらえるか。
それ本放送で、詳しくは
本放送で、まあでもあげる気持ちはあるよ。
調べてからね、金額によってはね、
ちょっと考えさせてくださいね、
ごめんなさいね、
すごいね、
いや嬉しいね、
ね、
うん、
18歳の韓国の子だもん、
ラジオネームもう一つありますね、
うん、おい、
浦下もんこ33歳、
うん、女性、
どうなん
でしょうね、エルカタナさんこんばんは、ということで、うん、初めてですね、うん、
はい、
読まれたら初めてということで、うん、昨日一生の思い出になる日となりました、
うん
うん、
昨日、
うん、
その中で生きててよかったと思った、うん、10の事柄をメールいたしますということですね、うんうん、昨日結婚でもしたんですかね、
あ、
うん、
ね、結構ね、
昨日とか
芸能界とかもね、いろいろらしいですね、
1、朝3ヶ月前にオーダーしたソファーが届いた、
3ヶ月前、
うんうん、
結構かかるね、
33歳女です、
うん、
結婚してから理想のソファーを探し続け1年半、
かかったね、
高価でしたが、33万円のソファーを注文、
いい、うん、
見た目も座り心地も最高、
うん、
運んでくれたおじさんもすごいいい人、うん、生きててよかった、
まあ、嬉しいね、全部がね、
一生もんだね、
33万すごいな、
うん、 犬とか飼ったらそれにすげえおしっこされる。
おしっこジョーパーされた。
それで二度と取れない匂いは。
匂いは中に入っちゃう。
取れない。
それだけは言っとく。俺もいいの。最初買おうと思って買ったけど、うん、犬がおしっこしても二度と取れない匂いは。それだけやっとくよ。
そっからリースにしたんだもんね。
もうリースにしました。ま
あ、最高だよ、
ね。うん、もう最高、うん。リースにした途端におしっこしねえし。
なんだろうね。
大人だったんだね犬もね。
そういうこと時期もあるのかな。もう時期
で何ヶ月かでされたな。
全く取れないからね。舐めちゃいけないよおしっこは。
舐めちゃいけないっていうのもあれだけど。おしっこはね、
気をつけてね。もし犬飼ってたとしたら、
奥まで張り込むしね、液体だから。
うん、
そうだよね。
ポタポタ。
ずっと臭いから本当に。
確かに。
何なんだろうこれ。
しょんべん。
どこからかあれっていう。
中のマットとか全部出してもダメなんだよね、
う
ん。
難しいね。
カバーから取ったり
とか。犬は可愛いけどね、
うんうん。犬飼ってるなんて言ってないでしょ。ま
あ、いやいや。
もしかしたら、
ね、ソファーからの犬パターンあるかな、ね。犬も夢だったみたいな。
う
ん
う
ん、久々に友人との食事ができた。急遽やや遠方に住む友人とランチができることになった、うんうん、コロナで友人と遊ぶことが全然なく、久々に人と会えたら、会えたのも喋れたのもすごく嬉しかった、
うん、
さらに夜ご飯、近所の友人宅に夫と一緒に招かれ、うん、3人で楽しい食事だった。
いいじゃない。
手料理が本当に美味しくて苦しくなるほどごちそうになって生きててよかった、う
ん、ホームパーティー
いいですね、うん。3. 急な便意。
あら、どうした？
もう限界と思った時にコンビニを見つけた。
ああ、よかった。
友人宅を出て食べ過ぎたし、夜は涼しいし、散歩がてら2人で歩いて帰ることにした、
うん、
しばらく歩くと急な便意、うん、猛烈なマグマが押し寄せる、うん、やばいと夫に伝えながら便の波をいなしながら早起きするも、マンションエリアでいくら歩いても何にもない、
うん、
もう限界、うん、のぐそをする場所がないか目を横にやると脇道にセブンイレブンの看板。助かった。
よかったね。
お尻を手で強く締めながらたどり着いて生きててよかった。
手で、
うん、助かったね。
これ危ないんじゃないこれ。4. トイレ禁止。
あれでもそれでも良かったことだからね。
そっか。
トイレ禁止でうんこを漏らした。
いや漏らしちゃってるよ。ダメだよこれ、リカバリーできないよこれ。
夫が入り口で驚愕している、
うん
そりゃそうだよ。入り口に大きくトイレの貸し出しはしておりませんと張り紙があった。
そうか、
終わった。
やばいよ。
脇道を戻りかけたがセブンを目指した瞬間からもうゴールは設定してしまっている。
そうだ、ね、
私のお尻は延長線は無理だった。うんこを漏らした。
漏らしちゃった。
どんぐらい
ねえ漏らした
けど、ドロドロマグマの液体だから出始めたら止まらない。全部出てすっきりしたいけど、
いや
ばいよ。
いやいやいや全部で出し切っちゃってるからね。
スカートズボンどっち
わかんない、
ね、もう全部で隙間から出ちゃうよね。もう
諦めたんだよね、うん、その瞬間に。でもあーって
女性だ
そうです
か、ね、なかなかね。
5人に見られなくてよかった。大人としての一線を越えてしまったショックの大きさもさながら、うんうん、とにかく最悪に不快だった。
まあまあ帰りがね、うん、そうだね。
パンツの中にフルの量の便。
ああ来たな。
来たね。来
た。コーナー分かってます。
最悪じゃんこれ。パンツから溢れたものが足を伝え靴にも落ちる。
ああもうい
やそれはそうだよ。うん、
最後に良かったつけりゃいいだけじゃねえからね。
そしてとにかくものすごく臭い。
そりゃそうだよ。うんこだもん。
これ良くないよ絶対。
なんだこれ。
ちょっと待って
よ。硬いだけなんだよ。うんこ。
一生の思い出ってこれですか。
女性でしょ。
まあいいけど。
男性だからいいって話じゃないけどね。
まあ、ね聞くけども今まだ何個目よそれ
だって。夜だったし。
まあね、
脇道は暗くて人通りもなかった、
まあ、
そして黒いロングスカート
スカート
スカートか。じゃあ前
スカートだったらマジでノグソでよかったじゃん。
そうだよ、
うんうん、
フランスのさ貴族式にさやればよかったじゃん、ま
あまあね、あさっと ね、
うん、ねあれ臭いらしいね。あれうんこするためにあれ、
まあね、隠してる
んだよね、うん、
ボンネットだからあの中はうんこ臭いんだよね。
おしっこね、どうなんどん
くらいさ、よくあそこに隠れてるやついるじゃん、うん、あれうんこ臭かったろうね。
ションベンとかね、
うん、
下がすごいよね床がね。
そうだよね、トイレなくてね、ベルサイユ宮
殿。本当なのかね。
いや本当だよ、
あの世界で一番不潔な時代っていうねあの時代の
どんだけだようんこ。
いやあいつうんこだよ
1700年代
やはり本当にそうだよ。
世界でだって窓からうんこ投げてんだもん、うん、
だから香水が流行ってんだから。
そうかね、まあそれを匂い消し。
今だってパリのうんこだらけだよね街。
そうでしょ、
うんこ拾わないんだからあいつら。
ああまあまあまあ
うう、であれじゃん、ね、石畳だから、うん、そのままうんこだよね、
うん、溝に溝にうんこ、
死ぬほど臭い
だから、ね、そうだよ、パリってうんこ踏む町だからね一番、
うん、まあまあ置いてあるのね、もうね、
置いても常駐だよ、
うん、うんこ、もう地下鉄とか下水が臭すぎて、うん、あ、結局香水まくしかなかったんだ、
ね、その処理とかじゃないんだね、
そうそうそう、諦めたっつって、
でそれだよね、
なるほどね、
それじゃねえ、
まあ、一人だけだよ、
そうなんだよ、うん、
ロングスカートで色もうんこ、
まあよかったね、
うんこを伝う足も隠れていて、うん、不幸中の幸いですというと、生きててよかったと、うん、
描写が細
かいな、6、 お寺に土と、お寺に土と水道があった、
ああなるほど、
うん、土、その脇道というのがお寺、
神社かな、
神社の裏みたいなところで、うんうん、とりあえず木の麓の土の部分にしゃがみ、
あ、
パンツをずらし、うん、中に溜まっている便を
汚ねえよ、
土に落とした、
もういいんだよその女子ならではの繊細な描写はここでは発揮しないでくれよ、
何これ
発揮すんじゃねえよ、
汚
ね
え、
本当食事中の皆さん本当すいませんね、
昼配信なんだよ
これ、 いつよこれ、
かなりの量だった、
あといくつかな
の、お寺には心の底から謝った、それでもパンツの中にはまだ3分の1ぐらいの量、
まあいいよ、
捨ててよ全部、パンツをそのまま捨てろよ、
そうだよ、
小分けにしてんじゃねえよ、う
ん、何パンツちょっと大事に持ってんだよ、うん、
いいパンツなのかな、
かな、高いの、ね、
買ったばっかりとか、
ま、3分の1くらいの量がたっぷり入っている、
たっぷり入ってる、大容量みたいな
木の隣に水飲み場があった、うん、横についている蛇口で、まあ、とりあえず手を洗うことができて生きててよかった、うん、いやもうそこで全部洗えばいいじゃん、
足とかね、
うん、7、歩き始めたらトイレがあった、
うん、あ、まあ、そこまではちょっと持たなかったね、
脇道から元の道に戻ると夫がまた驚愕している、うん、なんとそこに公衆トイレがあった、私がセブンの看板を見つけず脇道にも入らず、そのまま歩いていたらトイレに間に合っていたという事実で二人ともズコーとなった、
まあまあいいじゃん、
でも助かった、うんこまみれで家まで歩く前に個室トイレという最高に整った環境でビニール袋に汚れたパンツを入れ、トイレットペーパーでうんこを拭きまくった、
ついてた、よかったね、
とにかく臭すぎて、
まあそうなんだ
よ、ね、何度もウィーッとえずきながらうんこを吹きまくった、
もうね、あと何個あんのこれ、
そうだよ、
もう次の日に、次の日にしても
いいことあるだろそうさ、そういいんだよ、
33歳
そうなんだよ、
浦下もんこ、浦下もんこってこれ漏らしたうんこ
じゃねえ、漏らしたうんこの穴グラムだよ
スカートの内側は綺麗に吹けなかったので、
知らない、
相変わらず臭いけど体は拭けたし、でももう一度洗った、ビニール袋をきつく縛り、うん、ノーパンでトイレを出た、不快指数はかなり下がった、うん、生きててよかった、
生きててよかった
じゃないよ、8、笑ってくれる夫に救われた、
まあ、そういうの、そういうのでいいんだよ、
10個年上、うん、40代の夫はうんこ括弧一部を漏らしたことが何回もあって、うん、理解があった、
なるほど、
まあまあ、
分かる分かる、
その話もよくネタにしていたし、うん、笑って励ましてくれてとてもありがたかった、まあまあ、一人だったら本当に泣いていたかもしれない、生きててよかった、
まあまあ、
9、一つ大人になった、うん、20分ほど楽しくおしゃべりしながらすれ違う人にはおそらく誰にも気づかれず無事に家に着いた、
あれなんか臭くないと思われてる、
服のままお風呂へ直行
そうだね、
靴と服と
つま先立ちで
自分を念入りに綺麗に洗った、まあまあ、洗いながらいろいろ考えた、今後うんこを漏らしてしまっている人がいたら何か助けてあげようとか、
その時はね、
赤ちゃんがうんこをして泣く時、うん、それはそれは不快で泣いているのだろうとか、
そうね、
わかるね、確かに
毎回だもん、赤ちゃん、
いろいろな人に優しくできると思う、
あ、いいね、うん、
まるで風俗での仕事の初日を終え、いろいろ失い、いつもより念入りに体を洗う女の子みたいだ
違うよ、
漫画でしか見たことないけど中風呂から出て夫と話した、
うんこの汚さなんだよ、ね、
今後の人生、困っている人に優しくしたいし、何もできなくてもドン引きせず同情することができる人間になれた、生きててよかった、
あ、よかったね、
10、
まだだったのか、
ジャンクリスナーで本当によかった、道端でうんこが出始めてしまった時からずっと思っていた、うん、
ネタとしてね、
それはラジオが好きで、うん、ジャンクリスナーで本当によかったということだった、
でもここ
やついさんも片桐さんも日村さんも、うん、爆笑田中さんも伊集院さんも、うん、うんこを漏らしたって話してたこと、
や そこまでの描写じゃなかった。
みんながみんなみんな漏らしている
男だけどな
私だけではない、
女子もあります
。夫と一緒にやついさんが OK コントの人の開演直前ファンファーレとともにマグマを漏らした過去回を聞いて爆笑してから寝た、生きててよかった、以上です。長くてすいません。ちなみに週明けの月曜日に結婚式を控えています
それ書けよ。
そして今お腹の中に4ヶ月の赤ちゃんが宿っています。
あらおめでとうございます。
幸せすぎて肛門が緩んだのかな。
何言ってんだよ。いいね、
結婚式の白むくに漏らさないよう気をつけます、
うん、
人生の勉強になったぜってことですね。まあ、うんこステッカー欲しいですということです。
ないよ、うんこステッカー。
あ、うんこ記念にステッカー欲しいです。
あ、そういうこと、うんこステッカーになっちゃった
もん。あげましょう、うん、
すごいね
幸せ。
でも俺これ 100% 漏らしってなかなかできない
よ。なかなか。
あ、そうか、そうだね。
だから本当の限界だよね。
だあその完全ななんていうの、その諦めというか、
うん、そうだね、
終わったってやっぱ思った瞬間があるよね。やっぱ俺諦めないもん最後まで。
まあまあまあ確かにみんな大体諦めない、ね、
だから液状じゃなくて塊のドーンだと止まんないんじゃない、うん、
あ確かにそっちはあんまないもんね。
人間のやっぱりなんかこう、
うん
う
ん、
まあ、まあいいや、諦めた瞬間にこう全部が出ちゃう感じ分かる
わ。分かる分かる。
でもそれが全部格納されてたわけだからね、
うん、パンツの中にね、うん、
ここまでの漏らしはなかなかできない。なかなか人生でなかなかできない。
これはもう一生
に一回聞けないね。
社長ぐらいじゃないマジで。社長も同じ全漏らししてるからね。
え、まあ、全漏らしって言ってたっけ社長。
うちの？そうよ、だってその
アキラ、
アキラ、
うん、どこで。
いや家のあと、
ああそうかそうか、
あと1
分ぐらい。あそこ、あそこ、それはもう全漏らし。
あれ全漏らしなんだ。
まあ、下剤飲んでた、
まあ、飲んでたから止まらないってことだよね。一回
ちょっと流動的なうんこでね、うん、
難しい、ね、
これ多分固めのうんこなんじゃないかな。
いやちょうどぼどぼって出た
パンツに歩けんだもん歩けないじゃん、
ね、いやまあわかんないけど
今回のエレキのやつでも危なかったからね俺ね
知らねえけど
危な
かった。なんで危ねえんだよ。
危なかった本当に。
まあなんとか
出たかなっていう瞬間あったもんね。も
出たかなってなっちゃってんじゃんもう
でも俺は頭がいいから出たかなっていうかこれ行ったら出るなって分かったのよ、
うん、
それでやめたの、うん、おならを、
うん、おならしようとしてるの
もステージ上でおならしようとしたってことも
なかなかないけど、
ね、裏で、ね、あ、おならが出そう、であ、ダメだこれ、
うん、
着替えてる最中とか
これね、
騙されるなってやっぱ俺、うん、ちっちゃいやつ俺が言ったよね、うん、やめたの
出てくる
じゃ出なかった
本当のやつ、
ね、あれでもおならしてたら出て、うん、出てたかもしれない。
分かるね、そういう時あるもんね。
はいっつってね、
そうそう、それでも素人だったら
素人
多分漏らしてるよ。
プロとかないんだよ素人とか
経験があるから俺には、まあ、
経験はね、
あ、まあ、これはまずいっていうのがあったから、うんう
ん、ということで、まだまだねこれ募集しておりますので、あの10個たまったら送ってください。宛先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 生きててよかった10個の事柄のコーナーまでお願いします。
うんこの話を聞かせてよ。
続いてはこちらのコーナーです。
漫画の話聞かせてよです。うんこじゃないです。じんちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど漫画の話を聞くのも大好き。漫画やアニメのトリビア都市伝説を送ってもらうというシンプルなコーナーです、はい、まずは、チョーンの剣ということで、
ああ先週、
はい、ケツミネーム永井滑り台さんですね、うん、B シューターあたりからずっとサイレントリスナーです。先日ポッドキャストで翔太の寿司の最終カットで
そうよ
効果音がチョーンって何との話があり、そのシーンについて心当たりがありメールしました、
はい、
失礼ながら翔太の寿司は読んだことないのですが、うん、チョーンの効果音は表紙儀ではないかと思い、チョーン表紙儀と検索してみると以下のような記述がありました。
そうなんだ、うん、
表紙儀の打音、内音打音、
うん、
また芝居の幕切れに表紙儀を打つことから、
うん、
物事の終了の意味とこのように芝居の幕切れを表現しているのではないかと思います、なるほど、真意の
言うことは分かります。カンとかじゃないんだね、
チョーン
なんだよ、ね、チョーン
なんだ、カーンだよね、音的にはね、
なんかね、音
的にはね。でもあれはチョーンって
言うって言うんだね、
っていうのが常識なんだね。
そうか、知らなかったね、
勉強になった、うん、はい、うん、そういうことか。
続きまして、
じゃああれはこうそのもう終わりですってこと
だった、
ね、
ジャーンなんだよね、
じゃあ合ってた
んだ、ジャーンとか、う
ん、チョーンでいいんだ、
うん、ひらがなでチョーンって書かれるとね、なんか
でもよかったね、あれにどういう意味なのかって悩んでたから、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうだね、
今日判明しましたよ、うん、
表紙儀です、
表紙儀だって、
つまり歌舞伎だとだから、
うん、ということだね、
わかるんだろうね、うん、見てると 歌舞伎とか見てる
人は一回カーンとかってあんのかな、カンカンカンカンカンカンとかじゃないんだよね。
まあなんかそのチョーンっていう風に言うんじゃない、
う
ん、
そうなんだね。で始まりでもやるもんね。
やる、
うん、
まあ、いろんなのがあるんだね。
まあ音があるんでしょう。
ラジオネーム豆腐さんです。やり方の皆さんこんにちは、
はい、
私が紹介したいのは阿部陽一先生の作品、うん、それはただの先輩のチンコです。
えぇ、ー
男性器が切られても再生可能であり、
あら、
女子たちが男性用の
便器にうんことかチンコとか一番嫌いだよ俺は。
そういうネタばっかやってたよ。
チンコがいくらでも
入ってくるネタやってたし、ネタやってたし、うん、
その中に今たちのが混ざっちゃってどれだか分かんなくなるって。
そうなの。
T シャツ着てた二人で、
うん、
男性器が切られても再生可能であり、女の子たちが男性用の便器にゲロチンを仕掛けて、うん、憧れの男子のチンコを切り落としてペットとして飼う。
ちょっと
そんな世界を舞台にした全8話のオムニバス漫画です。
8話、短いね、
うん、
そう、俺が書いたとも思えるぐらいの話だぞ。
何週間か前にたまたま読んだ阿部先生のインタビュー記事からです。先生は学生の頃性器に関する嫌な思い出が結構ありました。例えば修学旅行の時にもし勃起してそれを見られたらどうしようと想像したら本当に勃起してしまい同級生に見つかってからかわれたとか、
いやだ、ね、
性器が取り外してカバンに入れておけたらどんな匂いだろうとか、
俺らのネタじゃん、
よく思っていたそうで、わかるわかる。記事のことを忘れてたところ、私はエレキの発表会ハートビートワールドに行きました。
やっぱそう
だね。やっぱそれとサ
ウナのコントでやつしさん扮するサウナ八郎がチンコが見られたくないから、
うん、サウナ八郎ね、
サウナ八郎、うん、
名古屋ウェルビーと書いて
る、書いてる。
読めるわけねえんだよ。
急に自分のチンコを取り外したというところがありまして、
ね、
爆笑しながら漫画の話を思い出しました、
確かにそうだね。
取り外せたらいいのにってやっぱり男性は一度は思ったことあるんでしょうか。わかりますよ。千秋楽の後私は単行本を買いました、
うん、
あったんだ。最初からデフォルメされたチンコがたくさん書かれていてびっくりしましたが、読み進めると意外に深いところがあり、
はいはい、
最終的には哲学的なセリフもありました。チンコのない本体には子孫を残せない、
うん、
チンコはチンコだけで子孫を残せる。さてこうなるとどっちが本体と言えるだろうか。いろんな発見ができる作品です。リスナーの皆さんも発表会の余韻に浸りながら、この作品を手に取ってみたらいかがでしょうか。
なんかね、可愛らしい絵柄ですね、調べたら、
ぜひ先生に見てほしかった ね、
本当に終わっちゃいましたけどね、
サウナ八郎のネタ、
本当に
そうですね。この阿部陽一先生にね、
うん、送って差し上げたら、
ね、ありがとうございました。
チンコのネタ、チンコのネタじゃねえよ、サウナのネタだよ。誰がチンコのネタ、
チンコのネタと言われてもも
う、あのコントなんてエレコミックですって始めたの急に、
まあ、ああいうことをやろうって、
なんかネタ見せみたいな設定、
ネタ見せというか、まあライブ、昔のライブみたいな感
じ、ね、あの始まり方、
衣装もないから、
うん、そうね、そうそうそう、 T シャツでね、
ザ本当に普通のライブのコントだよね、うん、
コント銭湯を思い出しました昔のね、そうそう
そう、最初はね、そういうこと、
まさに、
うん、
エレガタの皆様こんにちは、パリーパリーと申します。
、うん、
以前他のコーナーに投稿させていただきましたが、
はい、
漫画の話を聞かせたようには初投稿となります。
ああ全然いいですよ。
私がお話したいのは2020東京オリンピックと漫画についてです。
お、何、うん、論文、
有名なところでは、うん、大友克洋先生のアキラ2課での一コマ、ああ、そういうことね、オリンピック競技場の建設現場で開催まであと413日と書かれた看板に、うん、中止だ中止と落書きされているコマがあり、うん、2020オリンピックの中止を予言したとして話題になりましたね、うんうん、しかしあまり知られていませんが、オリンピック中止を予言した漫画がもう一つあります、
うん、
大橋弘之先生のニューオリンピックという漫画、ご存知でしょうか。こんなの、この漫画がすごい2021で21位に選ばれている漫画です。内容は未知のスポーツ競技に奮闘する選手たちを描いたオムニバスギャグ漫画、
うんうん、ギャグ、
はい、この漫画の中でも大橋先生、そうですもんね、うん、香川というキャラクターが、俺が前から言ってるように、やはり2020東京オリンピックはいろいろあって中止となるとはっきり明言しています。
すごい。
もちろんこの漫画の発売日はオリンピック中止前です、うん、さらにこの話がフットボール批評という雑誌に連載された時期は2017年ですから、かなり前に書かれたセリフです、うん、大橋先生の漫画は最小限の線で書かれているのが特徴です、うん、一方アキラの大友先生は実写張りの緻密な絵で知られており、うん、対照的なお二人の共通点が2020オリンピック中止を言い当てたというのが大変感慨深いです、
うん、
また余談ですが、この漫画ではキングカズが那須川天心と密会する話があります。実在の出てくるんですね。その話でキングカズが俺の息子をキックボクシング界に送り込むと言い放ちます。実際今年の大晦日にキングカズのお子さんが初登場デビューするそうで、これも言い当てています。 近年、大橋先生はゾッキーや音楽という漫画が次々と映画化されている注目の漫画家さんですが、このエピソードはあまり知られていません。私は大橋先生とたまたま知り合いですので、本人にも直接聞いたところ、オリンピック中止を言い当てたことに関する取材も一切されていないとのことでした。もっと話題になってもいいのに。
確かに。
ぜひぜひ面白いのでニューオリンピック読んでみてください。
知らなかったね。
そういっぱい映画とかなってるよね。
なってるね。ちょっと短編が多いから映画化しやすいんだろうね。
なるほど。
切り取りやすいというね、膨らましやすいというか。
はいはいはい。
以上です。
ありがとうございました、あなたが知ってる漫画のトリビアや都市伝説を送ってください。また来ましたね、星川のネットで調べた豆知識。手塚治虫先生は逃走癖があったことで知られているが、締め切り前にいつも隠れ家にしているホテルに行くと突然出入り禁止を言い渡される。手塚先生の知らないうちに編集者がホテルに来て、手塚いるかと全ての部屋のドアを叩いて回ったことが原因らしいと。
そこまでして原稿取ってこいって時代だ ね、
まあ、ね、缶詰になったり ね。ということで、宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています。今書籍化に向け打ち合わせが行われています。
本当ですか？
はい、もう書籍化する、
すごいね、
予定ですよ。
全く知らないけど、まあいいんだけど、
みんなの ね、こうやって、このリスナーの皆さんの体験談が、
クオリティがね、
思いのほかすごいのと、あんま聞いたことの話が多いんですよね。
何系とか、
種類がみんな違うしね、
言えないんだよ、ね、
読み物になったら面白いですよ、きっと、ね、今鋭意制作中というか、打ち合わせ中らしいですので楽しみにしていてください、ラジオネーム、クソ野郎は地獄行け、風俗情報ばっか送ってきてたのに、
ね、よく送ってくれますけどね。
今から10年ほど前、自分の住んでいた家から2キロほど離れた場所で起こった話、当時テレビのローカルニュースにも取り上げられていた、
何怖い怖い、
一軒家に50代、一人暮らしの男性がいました、ある日を境にその家で不審な現象が起こり始めます、家の配置が微妙に変化したり、家の中で食べ物がなくなったりしたそうです。
家具の配置
とかね、そういうね、
戸締まりはしっかりしていて、空き巣に入られた形跡も全くなかったのですが、怪奇現象が続くので家に監視カメラを設置したとのことです、数日後、何らかの反応があると画像を携帯電話にメールで送る仕組みの警報装置が作動、
うわ怖、
家主が外出した際、家の中で何かが動き回る画像が携帯に送られてきたため、110番通報、駆けつけた職員、署員が隠れていた女性を見つけた。
女性な
の？怖い。
その女性、ストーカーなどではなく、ペットボトルなどを持ち込んで勝手に天井で暮らしていたホームレスの方でした。警察の発表ではその女性、住むところがないと供述していて、1年後ほどこの家に住んでいたと見られるとのことですが、常時いたわけではないと見られています。住人に気づかれずどうやって忍び込んだか不明だそうです。
え、穴とかないんだ。
不明行為。
警察が、警察は容疑者が家から家へ渡り歩いていたものと見ているとのことです。
どうやってよ、
皆さんも不審な現象があった際は天井のチェックをしてみてはいかがでしょうか。
一軒家怖いね。
怖いよ。
住んでんじゃない。
ミシミシ言うもん、一人の時って音するもん。
あ、じゃあそれそうだよ。
住んでるね、
おばあちゃん。か、おばあちゃん。
おばあちゃん、一択じゃねえかよ。
しょうがないよね。
しょうがなくないよ。ネズミの方がまだいいよ。
なんかたまにね、海外とかで見るけどね、こういう事件ね。
いや、外国の大きい絵だったらまだ分かるけ
ど、ね、寝静まってら上から降りてきて。勝手にあの冷蔵庫食べて
る、なんで住んでんのそんな上に、
ね、
いや分かん
ない。うまく入れたんだろうね、
まあなんかあの表紙で ね、
あ、これいけると思ったらもう気づかれなかったら住んじゃうよな。
すごいよな。
トイレとかなかないけど、まあ、トイレとかも まあ、やってただろうけどね、ペットボトルにしてた、
飲み終わったペットボトルに ね
外で寝るよりいいじゃんって、
そりゃそう、
まあ、冬とかね、ね、
見つけたんだろうな、それ
、まあ、一応言っといたらもう出てってくださいって、
おばあちゃん、うん、出てってくださいおかしいじゃん、
寝るとき言わないと、ここで言ったって聞いてないんだもん、
聞いてないから、うん、聞いてないか、
はい、トントンって、いやですって、あ、
怖いよ、怖いよ、
怖いよ、
怖いよ、
怖いよ、意外と
来るかもよ、ね、ジーンって2回でジーンって、
いや、そういうだ気配みたいなのあんの、うちはもう昔から、
あ、もうじゃあいるね、6人いる、
首絞めてください、片桐の、
片桐
もある、片桐の首絞めてください、おばあちゃん、
あ、これなんか犬、
うちね、お風呂が、
それは全然するな、いいのかな、いいのかな、
今怖い話した
ら
20
お風呂かって、
いいの、流しちゃって、
ユニットバスが
元その願いを流しちゃっていいのかな、
おばあちゃんって
言ったの、間が怖いんだよ、
大丈夫かな、え、それチンコ、チンコ見られるんじゃないかって、
違う、
風呂が二重になってる、
風呂が二重になってる、あの綺麗なユニットバスなんだけど、もともとはその一回り大きいお風呂があった、
バスの中にトイレがあるの、
違うの、ユニットバスだから、ユニットバス、お風呂ってユニットじゃない、
うん、
あのユニットがもともとあったお風呂の中に入ってるのよ、だからドアが窓が二重になってるの、たまたまね、その窓が二重になってる間にちょっと隙間があるの、
そこに住んでるね、
そこはすっげえ薄っぺらいからその上とか
ペーパーババーね、
ペーパーババーって
ペラバーね、ペラバー
ペラバーがいたらば あそこだと思う、あったかいし、
ペラバーに首絞められるんじゃない、
フロンみたいな、あ、やっと聞いてくれたやっと首絞められ聞いてくれたでも今日出るかも
ね、
もし出たら送ってね、
ペラバーって、
送ったら本当になっちゃうもん、
言っといた方がいい、ペラバーって、首絞められてください、ペラバーって、
どうするの、してペラバーは
閉めますよって
しょうがない、聞かないからペラバー、
怖いよ、お風呂一人で入れないよ、今日入るけど
何歳だった、何歳だよ、入るけど怖くないでしょ全然、
そうなの、
思い出したよペラバー、
怖くはない、
そうだ、絶対他のこと考えてんだから、
うんうん、怖い、すぐ忘れちゃうけど、
ね、暴力の方が怖いだろ、
怖いね
そうだ、暴力
痛いことの方が怖いね、
お化けなんで、こちっても
怖い、人の方が怖いね、うん、
怖い、
だからペラバーは人だけどね、
人
だ
もん、
ペラバーはヤンキー
よ、ヤンキーだろ
元ヤンだから、
ユリーよ、どんどん足してくんだもん、ペラバーの情報、ペラバーは人間じゃないだって薄っぺらいんだもん、
あと全身針、全身針が
怖い怖い怖い怖い
全身針、ペラじゃねえじゃねえか
よ、やべやべ、
ずっと針が寝てんのね、
寝て
んの、分厚く
て
針が立つわけ、
片切り見たら立つ、
立つ、
立つ、針が立つ、
ペラバー、
やっぱあっちも、あっちもやっぱ
銀色、
怖いからさ、
何色、
いや色とかないから、
なんで色ないって、もう想像できない、もうイメージできなくなっちゃった、
まあ、怖い、殺す人、
今日は怖い、殺す人、殺人、
これ本に載りますか、
殺人ビームだよね、
う
ん、
これはもう本当袋閉じだよね、
ペラバーが、
ペラバーはいたって
片桐んち、片桐んちのペラバーね、
激写、激写、も
う11年住んでるの、
ずっと狙ってるよ、ペラバー、
いやでも一回さ見てみたら屋根裏、
いやネズミとか開いたことあるよ、ネズミ、うん、ネズミ屋さんにやってもらって、
どうぞ、なんか食べ物のさ残骸とかってとか、
あ、それ大丈夫、
カップラーメン、
もう入って見てもらって、
カップラーメン、ペットボトルとかさ、
それない、
あるかもよ、今
ないっつってんじゃないかよ、
ああこれはあるね、あるってこと
だ、ね、ないんだ
っつって怒っちゃったから、
床下も1階の2階の屋根裏見てもらいました、ちゃんとネズミがね出たことがあるから、
逆に
発見できなかったんだ
よね、逆に今にいる
かも、出ちゃってる、いつもずっといるわけじゃないもんね、ペラバーもね、
うん、
ペラバーもその
すぐ出
るもん、ね、いろんな家を転々としてるから、
そうだよね、
今の情報から
すると、そうだよ、
うちは通らないでください、
でも絶対通っちゃうよね、
通ります、首を絞めますと、うん、片桐のと、
片桐のって言っちゃったもん、
片桐の
なんで恨まれちゃったんだ、
嫌いだからです。
なんで嫌いなんだよ。ペラバー。
住んでるからです。
いやこっちも住んでる。
私の家に。
あ、そうだね。
そうです。ペラバーの家なんだ
よ。もとはね。
ペラバーの家ってなんだよ。
うん、怖いわ。絶対痛くない。
呪われてる。
やだな、うん、こんなこと言われて。
呪われてるよ。
嫌な気持ちした。
嫌な気持ちした。でも忘れちゃうでしょ、お風呂入ったら。
どうせ忘れちゃうんだよ。
今日。
すぐ帰っちゃう。
スケベのやつ見て忘れちゃう
でしょ。スケベのやつ。
まあね。
いいよねだからそれ、
うん、スケベってすごいよね、うん、
スケベ
すご
い、うん、
やっぱ片桐がすごいけどね、やっぱり、ね、何色忘れ力がね、
忘れ力が鈍感力ありますから、うん、
暴力だよね、だから本当に忘れる力
そうだね、
暴力が
強い、暴力は忘れないよ、
うん、暴力されたら忘れる、忘れないけどね、うん、
忘れてるけどね、
うん、あ、確かに
忘れてる、基本忘れてるけど、うん、すぐ思い出すけど、
ね、やっぱり、ね、
暴力は、うん、暴力だけはすぐ思い出す
でしょ、
うん、
ラジオネーム軽量カップ軽量カップ記念日、
うん、
不思議な名前ね、
うん、
これは私が前の会社に事務員として勤めていた時の話です、うん、女性の方ですかね、
うん、はい。
その事務所には常におつぼね様、うん、当時60代、
うん、つぼね様って言うと、まあね、独身なんだ ね、
そうだね、と私と2人の女性がいました、
はい、2人だけ、
うんうん、そのおつぼね様は時々、うん、私には霊感があると話していました、
うん
うん、エピソードとして覚えているのは、小さい頃に迷子になってしまった時、空を見上げると、
うん、
雲がどこかを指さしていたそうです。その指す方に行くと家に着いたというものでした。
霊感、
うん、
霊感がない私は適当に相槌を打ちながら半信半疑に聞いてました、
うん、
ある日おつぼね様は身内に不幸があったと1週間お休みしました、うん、そのフォローに回った私は忙しくしていました、
うん、
おつぼね様が出勤した日の就業時間近く、
うん、
仕事をしていると、うん、ドアが叩く音がしたので、うん、顔を向けるとそこには誰もいませんでした、うん、気のせいかなと思って机に向かうと今度は耳鳴り、
うん、
疲れてんだなと思って私はまっすぐ帰宅したのを覚えています、
うん、
次の日も就業時間近くになると、
うん、
閉まっているはずのドアが閉まる音がしたり、
うん、
耳鳴りがしました、
うんうん、
私の様子に気づいたおつぼね様が、うん、どうしたのと尋ねてきました。私は昨日のこととさっきのことを話しました、
うん、
一緒に聞いていた事務員には何もなく、
うん、
疲れてんじゃないと気遣ってくれましたが、
うん、
おつぼね様は、あ、この間亡くなったうちの息子が来てんのよと言ったんです、
息子さんが、
話を聞くと、ね、おつぼね様の身内の不幸とは息子さんのことでした、その亡くなった息子さんがおつぼね様の出社とともに会社に現れるようになったとのこと、修行時間近くになると騒ぎ出すとのことでした、私が聞いたドアの音も耳鳴りも息子さんの仕業とのことでした、
うん、
話を聞いて私は妙に納得してしまいました、
うん、
その後 2,3 日同じような現象が起きました。おつぼね様は、あ、息子が迎えに来たから帰んなくちゃと言って帰り自宅をして、
うん、
チャイムと同時に会社を出ていました、
うん、
数ヶ月後不思議だったことをおつぼね様に聞いてみました、
うん、
どうしてお母さんを迎えに来たのに私にいたずらするんでしょう、
うん、
不思議ですよね、
うん、
すると、そんなあなたの仕事ができないせい、あんたの仕事が終わらないと私まで帰れないから
急に
と言っていました。
いや、
聞かなきゃよかった。これが私の心霊体験。
嫌な話で終わった。
何最後、リアルだな。最後のダメだし、
なんかね、
なんかいい人なのかなと思ったけど、ちょっと嫌な人なんだね。
まあだからせかされてるってことね。
何これ、逆に進まないじゃんね、そんな頭痛くしたりしてて。
そうね、
こんな落ちなの。
恨んでる。
いや、あんたのせいよ。あんた仕事できないから
。怖いね。
最後に来たんでしょ。
いやいやいや、両方怖い。
うーんっつって。
どういう
嫌な話。
どのジャンルで入るの。
とにかく胸くそ悪い話じゃないですかね。
まあ、人怖でしょ。
人怖、まあ、人、まあ、人嫌な人だよね。嫌な人。
嫌な人。嫌な人ですよ。嫌な人じゃない。
嫌な人の話だよね。
嫌な人です。
そうね。
いや、まあ、
最後ま、最後の最後まで嫌な人の話。
なんだろうね、ちょっと、ね、かわいそうだ
な。不思議な話。
かわいそうだなとも思うしね、息子さん。
してね、亡くなっちゃったらね。
クールだよね。息子さんが亡くなった割に。
そうね。迎えに来ちゃった、帰ろう。ちょっと会話とかできんのかね。
なんかまあそういう霊的なものでのつながりがあるからいいのかね。わかんないですけどね。
それできないから
しょ。いや、なんでそんな、なんでそんなこと。
入れないからじゃん、私は。
これまた新たなジャンルですね、これ。
や、人やな、やな人。
やな人ね。
やな人。
これお化けの方の、お化けの方も嫌な人だよ。
そうなんだよ。
そうなんだよ。そうなんだよ。
やな人の
息子もね。
お化けの嫌な、やなおば。
お母さんの方をねせっつけばいいのに、
いいのに
落としに言ってくんのかな、うん、お母さん帰れねえだろう。
だからお母さんが言ってたんだよね、生前に。
あんたごめんね、
そうそう、仕事ができないのよ
っつって。
いい年齢だろ、だって60ぐらいの。
35だったら20代半ばか30代。
お母さん、お母さん言うかね。
分かんないけども、
何でしょう、ね、分かんないからね。
いやでもまあ面白いは面白いです
ね。確かに、
話としては
着地点どこなんだ
って、なんだろうねっていうね。あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp。 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。じゃあそれでは告知ございましたらどうぞ。
はい、我々ライブがありますね、はい、渋谷、ロフト9で、10月17日曜日、
はい、
お昼1時からエレコミックトークライブ僕らのお茶会ということで、
はい、
今回ゲストダブルブッキングです ね川本くん、
はい、
黒田も遅れてくるということで、
はい、お願いします。
久しぶりに話します
ね、よかったら、
来てください。
お願いします。
会場チケット発売中、
はい、
そして、配信も、キャスマーケットで発売中ということです、う
ん、なるほど、
よかったら来てください。
お願いします。
そして10月の8に、ブックスタンド TV、
うん、
BS12日、
うん
ね、300回記念の回だったのに、ね、まさかの博士が休みという
、そうなんです、体調不良でね、はい、ちょっとねもう治られました。
300回もやってんだ、
ね、すごいね。コミック、うん、そして原監督でゲストに元谷由紀子さんが来て、うん、新しい小説の話なんかをしておりますので、はい、よかったら見ていただきたいと思います。
はい、
はい、私は、冒頭でも言いましたが10月8日今週の金曜日から、舞台バクマンザ・ステージが始まりますんで、よかったら、はい、見たことない人、演劇を見たことない人ももう大サービスでやってるんで見て、見に来てください、
うん、あ、10月10日これ岡山 DJ があります、
うん、年度道20周年記念片桐仁創作大百貨展が東京ドームシティギャラリアムにて11月20日から12月19日まで開催されます、うん、それに先立ちましてクラウドファンディング10月17日まであと13日です。
あんまない、ね、
50% あたりでピタッと止まってますんでね、作品2000万円の価値がある作品を、ね、作るためのクラウドファンディングでございますんで
それを、ね、
詳しくは、20周年展公式ホームページやギリチャンネルで上げた告知動画の概要欄よりご覧ください、ご確認ください。そして毎週土曜日11時半から東京 MX でやってる私の芸術劇場、今週10月9日は、最近ね、日本画とか版画ばっかり見てましたが、うん、笠間日動美術館フランス館ということで、
うん、
まあもうゴッホだモネだルノワールだ、とにかくバブルの時日本がいっぱい買った、
ね、
うん、油絵の有名な日動画廊っていうのが笠間に美術館があって、まあ金がすごい豪華です。金が、
まあ、金ばっかり言うな、
ね、いやいや作品の良さもあるでしょ。
作品や名画がいっぱい笠間にあるんですよ。
すごいね、
建物もすごい立派、うん、そこで何本か2本撮りましたからね。
なるほど、
別の回もあります。そして、ウェーブ東京2021というのは今週の土曜日10月9日から17日までアーツ千代田3331で、午前11時から19時まで、まあ、そういうなんか美術展開催されるので、
うん、
僕も一個作品出してるんで見て、よかったら見てください、
う
ん、
はい、ということでございまして、うん、イレガタの決意ポッドキャスト今週はこの辺でさよなら。
さよなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。